森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中。元気な毎日を過ごすため、体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今日も神尾先生お願いします。
よろしくお願いします。
3月下旬から4月にかけて、ね、そしてまたゴールデンウィークあたりにかけて環境がね変わる方がとても多いので、
そうですね、
体調を崩しやすい方も多いと思うんですが、
ね、新しい職場行ったりとか、
はい、
ね、いろいろとね、もう住んでる場所すらも変わってきたりとか、
そうなんですよ、
ね、ストレスがかかる時期ですよね。
うん、新生活始まった皆さん、まあ、大学に行ってるとか、うん、就職した方とか、うん、それから職場で配置転換とかね、
そうですよね、
あると思うんですけど、うん、皆さん元気にお過ごしいただいてればいいなと思っております。さて、こんな季節、先生の体調は大丈夫でしたか？
僕はですね、3月末に調子を崩しまして、
はい、お、珍しいですね
あまり調子悪くならない方なんですけども、
はい、
胃腸炎を起こしちゃいまして。
そうですか。
はい、本当はなんか送別会とかいろいろ入ったの全部キャンセルして、
あ、残念ですね、
治療に専念してます、まあ、治療専念するって言って もうひたすら寝てたっていう形なんですが、うん、はい、
楽しい時間を逃してしまいましたね。
そうなんです、まあ、体調崩しやすい時期って言えば、季節の変わり目って言えばそうなんですけども、うん、
ありますね、
はい、なんで今回はですね、その僕が痛い思いをしたあの感染性胃腸炎についてちょっとお話ししたいと思います。
実体験ですね、
はい、実体験のもとにちょっとそれに医療的な部分をつけてお話ししたいと思います。
はい、はい、お願いします。
胃腸炎とかってパッと思いつくのって、
はい、
まあノロとかですよね。
そう、ノロウイルス嘔吐するとか、
そうそう、
下痢になるとか
ですよ、ね、
もうノロウイルスは今年も2月頃だいぶ流行ってたイメージがあります。
そうですよね。ウイルス性として有名なのはノロウイルスとか、うん、ロタウイルス、
はい、
あとはアデノウイルスとか、うん、アストロウイルスというのが、まあ、代表的なものなんですね。
あ、そんなにあるんです
か、ね、はい、まあ、ウイルス性だけじゃなくて、あとは細菌性というのも一応あります。
あの
カンピロバクターとかサルモネラとか、
はい、
黄色ブドウ球菌とか、
うんうん、
まあ、これ食事が結構絡んだりしますよね、
はい、
食中毒とかの関わる薬と一緒ですね。まあ、代表的なのはこの2つ、あと寄生虫というのもあるんですよ。
あ、昔はよく聞きましたね。
そう、今はねほとんどないですけども、
なくなりました
けど、はい、そういった例えば、まあ、アニサキスとかだと胃が痛くなったりしますよね。
あ、それはちょっと聞いた。
たまにいらっしゃいます。
へえ、はい、そうですか。
そう、アニサキスでよ、まあ、代表的に魚ですよね。サバとかイカとか、
うんうんうん、
そういうところに含まれてて、
はい、あ、そうですね、
はい、それも
よく、だから妊婦さんなんかは生ものは妊娠中は控えた方がいいとかって聞いたことあります。
うん、そうなんです。なのでそういったものが、まあ、胃腸炎の一つなんですけども、はい、まあ、今回はですね、ちょっとウイルス性についてお話ししてお話したいと思うんですが、はい、確かにあの水さんが言った通り、ノロって、まあ、冬場のイメージです。
そうですね、
まあ、大体11月から1月に流行ると言われてますし、うん、まあ、代表的なのは牡蠣とかですね。
あ、
そう、二枚貝、
うん、そうね、うん、美味しいもんね。
そう、牡蠣でやられてる人結構見てますが、うんうん、僕はまだ一回もあの味わったことはないんですけども、
牡蠣
で、うん、もう調子悪くしたっていうのはないんですが、
はい、
まあ、代表的なのは牡蠣とかですね、うんうん、ただ、まあ、この時期3月から5月にかけてはですね、
はい、
ノロよりもこのロタウイルスっていうのが流行する季節と言われてます。
ロタ、
はい、なんで、まあ、あの結構胃腸炎って季節的なものかな、なんですけども、うんうん、それなりに長い期間感染するあの可能性があるんですね、
はい、
そう、まあ、症状としては皆さん大体の人は経験してると思うんですけども、もう嘔吐ですよね、
はいはい、
であと下痢、
はい、
あとは腹痛、
はい、
あと発熱ですよね。メインは
熱も出るんですね。
熱出ますね。 軽い人だとあんま出てこないですけども、はい、ひどい人だと熱出ます。僕も実はこの間は熱と腹痛でした。
はい、
はい、
そうですか。熱って何度ぐらい出るんですか？
出ると8度ぐらいまで出ちゃう。
あ、38度
まで、はい、微熱の、場合もありますけども、
はい、
そう出る人は高熱まで出たりすることもあります、うん、まあどうやって感染していくかという話になりますが、はい、基本的には、まあ、食べ物からだったりとか、
うんうん、
あとは病原体が付着した手で口に触れたりとかするっていう場合ですね、
はい、
何か触ったものに実は病原体がついてて、うん、それをが手で口に触れてしまうことによって感染してしまうと、
うん、
いうことですね、
はいはい、
で大体潜伏期間としては1日から3日ぐらい。
1日から3日、
はい、早いと、ね、24時間ぐらいでも発症してきますし、
はい、
まあ、3日ぐらいで大体のは発症してしまったりとかしますし、
うんうんうん
うん、まあ、大体治るまでは1週間程度はかかりますよね、
はいはいはい、そっか、1週間ぐらいかかるんですね。
はですね、大体長くてそのぐらい 2,3 日で治る方もいらっしゃいますし、
うんうん、
僕も3日ぐらいでなんとか復活しました、
うん、大変でした。
まあ、一応、喉とかロタに関しては、
はい、
検査キットとかあったりして調べることはできるんですけども、
はい、
保険が使えなかったりとかします。あ、
そうなんですか。
まあ、なぜ、まあ、使えなかったりするかというと、その治療法が変わるかというと変わらないからです、う
ん、あ、はい、一緒なんですね、
はい、なのでそのどっちかって知ることによって治療変わるんだったらば検査する意義はあると思うんですけども、はい、どちらも同じような対応をするってことなので、うん、高齢者とかすごくあと幼児とかそういった方には保険が適用できますけども、
はい、
普通の若者とか、ね、うん、働く世代とかそういった方には保険はちょっと使えなかったりとかしますね。
あ、まあ、調べなくても対処できるってことですね、
うん、そうですね、まあ、逆に言うとそういった対処しかない。
あ、そうか、
はい、
そういうことなんですね、
はい、そう、あとはロタに関してはワクチンがあったりとかして、ね、幼児期に打ったりとかすることがあったりするみたいです、
はい、あ、そうなんです
ね、はい、僕ちょっと小児科やってないのでそこまで詳しくは知らないんですが、はい、一応そういった方法があります、
うんうん、
まあなってしまったらどうするかという形なんですけども、
はい、
あの基本的には脱水になりやすいので吐いたりとか下痢したりとかすることによって、はい、やっぱ脱水になりやすいので、うん、水分を多く取っていただくというのが重要です。ただ、ね、栄養つけなきゃって言ってよく食べちゃう人いるんですが、
はい、
食べるとですね、
はい、
余計お腹刺激されちゃうんですよ。で下痢とかあの嘔吐してるする時って気持ち悪いって時って2パターンあって、うん、1つはその胃の動きが悪くなってしまって食べ物が流れなくて、
はい、
ウェッてしちゃうパターンと、あとは腸の動きが過剰に動いちゃって、
うん、
でそこで違和感が出て胃の方の、はい、胃もぐるぐる動きちゃうので、それで違和感が出て吐いてしまったり気持ち悪さって訴えることなんですよ、
うん、
でだいたい下痢してる時、何度も下痢しちゃうって時は、
はい、
腸は過剰になってる、動きは過剰になってるっていうふうに判断します、
はい、
なのでそこに食べ物を与えてしまうと、もともと食べ物を食べると人間の、ね、胃とか腸っていうのはそれを食べ物を流そうとして動くじゃないですか、うん、
はい、
なので余計動いてしまう。なので余計お腹痛くなっちゃうし、
はい、
下痢もすぐでひどくなっちゃうし、
うん、
気持ち悪さもひどくなっちゃうってことなので基本的に食べない方がいいです。
あ、そうなんだ、
はい、
まあ、ぐったりしてたら食べれないっていうのもあるけどね、
まあ、そうですね、痛い時に食べれないですよね、
うん、そうか、でも多分、うん、症状が落ち着くまで、
そうですね、まあ、なるべく食べない方がいいですね。
わかりました。
なのでゼリーとか ああいったものとか、
うんうん、
すぐ溶けるような水分的な多いものにしてあげた方がいいと思うし、
はい、
プリンとか乳製品なのでやめといた方がいいと思います。
あ、そうなんだ、逆にね、うんうん、
負担かかっちゃうのでお腹に。
まあ元気になってくればまた食べれますので、人間 2,3 日食べなくてもね。
そうですね、
大丈夫です、
ね、一応大丈夫です。ただ水分だけはやはり脱水を起こしてしまうので、うん、
はい、
水分だけは取っていただくと、一気に飲むとまたお腹痛くなったりするので、
うん、
こまめに取る形がいいんじゃないかなと思いますね。
あとその時に、
うん、
お水でもいいし、うん、OS1 とか、
そうですね、
そういうのがいいのかな、
スポーツドリンク系とかああいうのもいいです、
うんうん、
まあ、糖尿病の方はちょっとスポーツドリンクは気をつけていただかなきゃ、
はい、
いけないですけども、 大体の方でしたらそういったもので対応していただくとのがいいですかね。あとは、成長剤を飲んだりとか、あとまあお腹痛い時にはすぐ動きを止めてあげるお薬っていうのがありますので、
はい、
そういったお薬は医療機関でお出しすることができますから、うん、受診していただいて、
はい、
治療していただくと。でも本当に水分取れないぐらいの状況であれば、
はい、
ちょっと点滴が必要だったりすることもありますので、もう脱水が結構進行しちゃうと、うん、自分でも取れないしもうぐったりしちゃうので、
はい、
そうなるともう点滴が必要だったりしますね。
あ、そうですね、
はい、
点滴っていうのは本当にすごく優れてて、点滴やったら、うん、なんか一気に元気になる感じがありますよね、
うん、それはおそらく脱水が改善したとかいうことなんですが、ただね、点滴っていうのも、
はい、
その一時的なものなので、
は
ははな、点滴で治るわけではないんですよ ね、
そうですね、
一時的に改善するっていう感じです、
うん、
で結局は、尿によって取った水分というのは出てしまいますから、
はい、
そういった部分ではなるべく少し良くなった時に、
はい、今度
自分で水分を取ったりとかしていただくということが大切だと思います。
わかりました、
はい、まあ、予防策としてはですね、
はい、
やはり手洗いとか、うん、消毒ですね。
消毒ね、
そう、共有部分とかはやっぱり消毒してあげたいとか、
はい、
うんうん、そうじゃない、触ってその手で口に触れてしまってとかなるので、
はい、
家庭内で、ね、
はい、
もしそういった場合はですね、共有するものを使わないとか、同じ食器使わないようにしたりとか、
はい、
タオルも共有しないようにしたりとか、
はい、
あとは消毒してあげるとか、ジャイアント酸ですね、
これ
は、はしていただければと思います、
はい、
まあ、実際症状治まってでもですね、1週間から3週間ぐらいはですね、
うん、
まだうつす可能性があるんです。
あ、
はい、
そうなんですね、
はい、特にロタウイルスの場合は3週間ぐらいは、はい、症状を落ち着いても移してしまう可能性があるって言われているので、
うんうん、
まあ、みんながならないためにも、
そうです、ね、
家の中でね、集団でみんなで寝込まないためにもですね、そういった対応をして、手洗いとね、消毒という形になりますんで、
はい、
そうやって対応していただければと思います。
わかりました、
はい、
基本的なことをしっかりやっていただきまして、
そうですね、
元気にいきましょう、
はい
はい、
まあ、ならないのが一番です ね、
そうですね、
元気でいてください、
はい、先生も治ってよかったです、
はい、ほっとしました
、はい、ではまた来月もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。